山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。小さいものと大きいもの、どちらが好きですか？小さい人と大きな人はそれぞれにメリット、デメリットがありそうです。大きな声では言えませんが、小さな声では聞こえませんという漫才もありますね。小さなつづらと大きなつづらは昔話の下切りすずめ、大きい方を選ぶと大変なことになります。今日3月2日はミニの日です。今日は小さいものに軍配が上がりそうです。今日お届けするのは竹内幸三の12ヶ月、夏目漱石の夢十夜より第4夜です。竹内幸三、12ヶ月。1月、いてた空気に火がついた。電線が口笛を吹いて紙くずが舞い上がった。木の葉が鳴った。シチューが喉を流れた。2月、丸い大きな灰色の屋根、真っ白い平らな地面、つけっぱなしのランプが低く地に落ちて、白が灰色に変わった。3月、灰色はコバルトに変わり、白は茶色に変わった。手を開けたら汗の匂いが少しした。4月、ごらん、おたまじゃくしを、白い雲を、そして若い緑を。5月、太陽がくるっと転がった。アルコールが蒸発してひばりが落ちた。虫が少しうごめいてみて、また地に潜り込んでにやりとした。6月、少年が丘を登っていちごを見つけて、それを口へ入れ涙ぐんだ。7月、海が白い歯を見せ、女が胸の膨らみを表す。入道雲が怒りを示せば、男はそっと手を差し伸べる。ボートが揺れた。8月、ウェハースがべとついてクリームが溶け始めた。その香りをしたったアリが畳の間に落ち込んで、アリの世界に珍事が起こり、セミが松でじーっと鳴いた。9月、石を投げればボワーンと響きそうな丸い月が、黙って一人で電信柱の変圧器に引っかかっていた。10月、ゲラゲラ笑っていた男が白い歯を収め、笑いを止めて額にしわを寄せ、何事か思い始めた。隅田原の陰でコオロギが鳴いた。11月、空は高かった。そして青かった。しかし俺は寂しかった。12月、ランプがじーっと鳴って灯油の終わりを告げた。 木枯らしが戸を鳴らして、来年の忍びやかな足音も聞こえた。夢十夜より第四夜。広い土間の真ん中に鼓台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光に光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上、顔中つやつやして、しわというほどのものはどこにも見当たらない。ただ白いひげをありたけ生やしているから年寄りということだけはわかる。自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ裏の家計から手桶に水を汲んできたかみさんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかね、と聞いた。じいさんは頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいっと飲んで、そうしてふーっと長い息を白いひげの間から吹き出した。するとかみさんが、おじいさんのうちはどこかね、と聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、平層の奥だよ、と言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかね、とまた聞いた。するとじいさんがまた茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいっと飲んで、前のような息をふーっと吹いて、あっちへ行くよ、と言った。まっすぐかい、とかみさんが聞いた時、ふーっと吹いた息が障子を通り越して柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅葱の桃引きを履いて、浅葱の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が三四人いた。じいさんは笑いながら腰から浅葱の手ぬぐいを出した。それを肝心寄りのように細長く寄った。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから見ておろう、見ておろう、と繰り返していった。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、いいか、と言いながら、じいさんが笛を吹いて輪の上をぐるぐる回り出した。自分は 手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮をするように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をぴたりとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんでポッと放り込んだ。
こうしておくと箱の中で蛇になる。今に見せてやる、今に見せてやると
言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々
今になると
言ったり、
蛇にな
ると言ったりして歩いていく。しまいには
今になる、蛇になる、きっとなる、笛がなると
歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはザブザブ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、
深くなる、夜になる、まっすぐになると
歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうしてひげも顔も頭も頭巾もまるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立ってたった一人いつまでも待っていた。けれどもじいさんはとうとう上がってこなかった。
いかがでしたか？竹内幸三は23歳の若さで太平洋戦争で行方不明になりました。戦死の報を受けています。残念ですよね。
さて次回のこの番組、3月16日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひお聞きください。お相手は福山秀美でした。